情報発信ビジネスもそうだし、はいはいはい、メールネットビジネス、まあ、エンタメ系とかも、ひっくるめたときにね、
うん、
その、
うんうん、
ちょっと、すごいじゃあ、口悪いけど、その、
口悪くしていきましょう。
例えば自分そんな、そういうさ、いわゆるこう、能力そんなに低くない、
うんうん、
人たちに言うけど、うんうん、その、
はいはい。
なんでさ、まあ、ネットを YouTube 見ててとか、うん、いわゆる、インスタグラムとかさ、別に教育系じゃなくてエンタメ系の発信でもいいし、上発信じゃなくてもいいけど、まあなんか SNS、うん、YouTube とか見ててさ、なんか、すごい、こう、うん、フォロワーがたくさんいる人とか、なんか、キラキラしてる人とか、稼いでる人とかさ、
うんうん、
いっぱいいてるじゃん。
うんうん、
で、中にさ、はい、それで自分結果出してる人見てさ、うわ、あの人自分よりみんなの、うんうん、みんな、私より能力高いなと思うっていう話で。
はいはいはい。
うわ、
確かに。
なんか、やっぱりビジネスっていうのは、お金を稼ぐっていうのは、
うんうん、
稼いでる人っていうのはみんな能力が高いんや。貧乏な人は能力も低くて、うんうんうん、金持ちは能力が高いんや、うんうん。やっぱりそうかってさ、
うんうん、
こう、今ではネット使ってお金を稼いでる人いっぱいいるじゃん。うんう
ん、いますね。
うん、見て思うう
んうんうんうん、
なんで、こんなアホがこんな金稼いでんのって思ったことないですかっていう。
心当たりいる方は多いんじゃないですかね、
う
ん、これ聞いてる方。
それですよっていう。そういうことなんですよっていう。
うんうんうん。うんうんうん。うん、また別ですもんね、それは。
そうそうそう、そう、本当に。で、そこで、うん、なんていうかな、思ってほしいよね。じゃあ絶対できるやんっていう、その、そんな世の中間違ってるとか、その、そんな時代の流れはおかしいって言ったところで仕方ないわけだって。
うんうんうん。
それを嘆いたって仕方ないわけじゃん。で、それを見たときに、うんうんうん、マジかと。まあ、口悪く言えば、
うんうん、
ね、その、こんな雑魚でも、こんな結果出てるの、
うんうんうん、
え、じゃあ私絶対できるやんって思ってほしいっていう。
うんうん、うん。
思えばいいんですよって。
そうですね、うん。僕も、あの、初心者の時、まあ、それに近い感情を抱いたことあるんで、
うん、
実際に。うん。あ、こういう人らいるんだ、みたいな感じで、うん、じゃあ俺いけるんじゃねっていう、なんか根拠のない自信は確かにありましたね。
そうそうそう、そう。それがでも結構すごい大事。
うん。
てか、人間がさ、うん、多分その、本格的に行動を起こす時って、そこなの。
うんうん。
なんか、
うんうんうん、うん。
生まれも育ちも何もかもすごいこの人みたいな。っていうのを見たとして、
うん、
なんか、それに、こう、例えば大人が強烈になんかこう、うん、憧れて、本格的に人生を変えるために行動を起こすかと起こさんで、ね、その人はもうエンタメにしかならない。うんうん、
確かに。
そういう人ほど。
そうですね。うん、確かに、うん。
じゃあ今僕らが大谷翔平見てさ、エンタメやねん、あれは。
うんうんうん、
めちゃくちゃすごい
よ。そうそうですね。
大谷翔平見て、くそー、うんうん、悔しいなっつってさ。
うんうんうん。
とはならないじゃん。いい刺激は受ける。ああ、なんかすごいな、俺も頑張ろうとかいうのはあったとしても、じゃあ、本格的に人生が切り、うんうん、の、人生のレールみたいなのがちょっと、そのレールが切り替わるくらいのインパクトみたいなものっていうのがあるかって言うとないや
ん。うんうん、
小学生とかなら別にいかない。
うんうん。だから、なんか手が届きそうにもない感じしますもんね。なんかすごすぎて。
そうそうそうそうそ
う。うんうんうんうん、
だから、なんでこんな人がっていうのが大事だ。
そうですね、本当に。確かに。
なんでこんな人が、今、自分はここの、現在地ここやけど、この人、ぶっちゃけ自分と同じか、うんうんうん、なんならそれより下やと思っていると。こう、
うんうん、
胸に手を当てて考えればわかるやん。下やと思っていると。やけど、現状、結果として、自分より全然上のところにおるとか、自分が、手に入れたいものを手に入れてる。なんでやねんっていう、
うんうん、
そこのやっぱフラストレーションっていう。うんう
ん、はい、はい。
もう見たときにそこに対してやっぱり別にそれはネガティブでもいいんだけど、悔しいとか。
うん、うん。
じゃあ、そこで初めて自分が今いる現在地って自分らしくないなって思えるわけじゃん。
そうですね。うん、うん、うん。
だから、やっぱそういう人っていうのを見たときに、やっぱそう思った方がいいし。
確かに。こいつがいけて、なんで俺はいけんのや、みたいな、
ね。そうそうそう。って思わなきゃいけないし、今度発信するってなった時に、そのストーリーっていうのはやっぱ作れるかっていうのも大事になってくるし。
うん、うん、うん。
だからよく、ね、多くの人は、うん、昔の僕はこんなダメダメでしたっていうストーリーからスタートしたりするよねっていう。
そうですね、そうですね。うん、ありますね、う
ん。まあ、必ずしもその人じゃなくてもいいんだけど。でも、それが未だにずっと有効であり続けるっていうのは、やっぱり本格的に人間がなんかこう、行動を起こすきっかけ。
うんうん、
その、じゃあ憧れ、うんうん、その、なんか、感情的なこうエネルギー、うんうん。っていうのって、そういうストーリーによって生まれるっていう、そういうものと出会った時に生まれるっていうのがあるから、やっぱり未だにちゃんと通用してるわけねっていう。
うんうんうん。うん、そうですね。まあ、その人を頑張らせてあげるというか、まあ、前に一歩進ませてあげるみたいなことを、
うんうんうん、
そういうストーリーとか使うとできるんで。
そうそう、勇気づけ、ね、そうそう、励ましたり勇気づけたりするっていうのも、別に活性化だから、うん。
そうですね、うん、
うん。
そうですよね。うん、なので、それで言うと、なんか、じゃあ、ビジネスの具体的な、まあ、大きい実績とか、
うん、
あまあ、なくて自信がないっていう人、めちゃくちゃやっぱり多かったりするんですけど、うん、そういう、竹田さんが言う、その、ビフォーアフター、うん、このダメダメだったけど、うん、こんな変化、成果出ましたっていう、うん、変われましたみたいな、まあ、いわゆる、成功ストーリー、みたいな、ことをやれば、その、まあ、過去の自分みたいな人に対して、その、勇気づけられてとか、
うん
できて、それもこう価値提供になるんで、
うん、
そういうのをもっと生かすっていうのが、うん、まあ、僕みたいな、その、まあ、凡人というか、人の武器というか、
うんうん、
使った方がいい戦略というか、出、
うんうん、
るかなとはやっぱり思います、
ね。その発信 AI できないでしょっていうね。
いや、本当に本当に、そうですね。うん。うん、
AI がそのストーリーね、なんか、チャット GPT と会話してて、AI がそれ言ってきてくれたとしても、うんうん、いや別に励まさないでっていう。
うん。
実際に人間で自分と近しい人でそういう人がいるっていうのに出会った時に結局勇気づけられたり、
うんうん、
こう行動するエネルギーが生まれたりするから、
うん、うんうんうん、
それこそやっと AI の話です
。確かに。
ちょっと今無理やり戻していき
たい戻りましたね、
うん
うんうん、
でもまあなんかその自信がない、実績がないから自信がないみたいなのも何やろか、その
うんうんうん、
なんていうかな、当たり前やっていう。
そうですね、ます。
だって、やってないから、うんうんうん、そのなん、自信って2種類あるやん。その、
おう、2種類。
なんか根拠のある自信と根拠のない自信の2種類があるやん。
はいはいはい。
で、実績ないから自信がありませんって言ってる自信って、その根拠のある自信のことなわけであって。いや、当たり前じゃないですか。うんうんうん、やってないのかなっていう。
うんうん、
やって、結果出て、うんうん、その過去の経験の積み重ねによって、それに裏打ちされた、自信っていうのがないです。なぜなら、結果を積み上げてないからです。だから、根拠のある自信はありません。
うん
うんうん、当たり前や。それがないっていうのは問題じゃないというか当たり前やねっていう。で、自信湧くためにどうしたらいいですかね、うんうんうん、いやいや、湧くことないですよ。結果出る前。っていう。
うんうん、
だって、自信が確信には変わらないと結果出すまで。なわけであって、フォーカスしてほしいの、うんうんうん、その根拠ない自信の、
うんうんうん、
根拠のない自信っていうのが、やっぱり、方にフォーカス、なんていうかな、そこを分けて考えたときに、根拠のない自信絶対あるはずなの。
うんうんうんうん。
ね、さっき言ったようなストーリーとかに出会ったときに、なんでこの人がこんなに、うんうん、とかっていうのに出会ったときに、パッてこう、心の中でパッて湧き上がってくるもの、それ根拠ない自信ですっていう。根拠にはなってないじゃん。うん、その、なんか自分勝手に思ってるだけで、なんでこの人が、私の方が上ってやと思ってたのに、うん、私がなりたいものになれてる、うん。手に入れたいものを手に入れている、みたいな。なんでみたいなさ。
うん、この人は。
そうそうそう。ってなった時に、うん、なんでって思うんやから、そこに根拠のない自信があるよね。うん、そりゃそうだよねって思ってたら、それじゃないじゃん、っていう、うん。この人はこうなってて、当然だと。私は今、この人にめちゃくちゃ負けてるとか、私が手に入れたいものって、
うんうん
ね、あの人は手に入れてるとか、私が手に入ってない、うんうんうん、当たり前だって思ってるやつは、うんうん、じゃあそこに関してないわけじゃん、根拠ないし。でもさっき言ったみたいに、うんうんうん、なんでこんな人が、こんな雑魚がアホが、こんなに稼いでんのやとか、こんなにって思ったことあるでしょうっていう、うんうん、そこに根拠のある自信があるやんっていう、うんうんうん、それを育てたらいいのやって、うんうん、それと、今実績があるかないかと全く別やって考えないと、うん、そこをごっちゃにすると、うん、せっかく根拠のない自信、心の中でパッてこう湧いたのに、 でも実績ないからとかって言って、うんうんうん、その謎のロジックで、その火を消してしまう。
うんうんうん。うんうん、うん。
みたいなことやっぱりこう、
もったいないですね。
そうそうそう、してしまってる人とかは、なんかその自信をごっちゃにしてるな、っていう人も結構おるなと思う。
そうですね。うん、まあ多分、初心者の方とかやってない方、特に、そのビジネスって考えるとちょっとなんか、ハード高く感じちゃうかもしれないですけど、うん、なんか分かりやすく恋愛とかでだと分かりやすいと思うんですけど、うん、なんかめっちゃいい仲がいい男友達知り合いの人が、うん、なんかそんななんか外見とか、うん、性格とか、うん、あんま良くないけどなんかめっちゃ性格が良くて、うん、可愛い女の子と付き合えて、うん、なんでこの友達は彼女できたり俺にはできんだみたいな、うん、でその時ってなんか多分あ俺も彼女欲しいってまあそういう経験したことある方、うん、中にはいるかもしれないですけど、うんうんまあ、それに似てますよね。うん、そこになんか、まあ、もちろん実績というか、うん、その、まあ、経験が、恋愛経験あった方が、まあ、うん、なんていうんですかね。やる気、もっとやる気になれるかもしれないですけど、うん、別に恋愛経験なくても、うん、なんか、俺も彼女を作りたいって、なんか思えるでしょっていうところはあります
よね。うん、そうだよ。だって、人間みんな、生まれたときたときは、全員が童貞であり、処女ないから。そうや
って。確かに確かに。うんうんうん。
でもじゃあ男の人やったらね、例えばじゃあ童貞を卒業しましたってなった時に、なんか、
うんうんうん、
みたいな、じゃあ今日がそんな日、そんな日でしたってなった時に、でいわゆる、この今の文脈で言うと結果を出したわけじゃん。
うん、そうそう、本当に。
結果出したことによって湧く自信ってあるでしょっていう。絶対経験ある。
う
ね
うんうん、
でもそれは結果でしたら湧くもん。うんうんうんそれがないっていうのは当たり前の話っていう、うん。でもだからこそ結果に執着していいんやねっていう。結果出したらやっぱりドーパミン出るから。
うんうんうんうん。
自信の枠って言ってもいいけど。
うんうんうん。そうですね、うん、本当に。あとはちょっと、AI と関係ないかもしれないですけど。
さっきから関係ない、ね。
そう、関係ないですけど。
うん、
なんていうんですかね。文章とかライティングに関して、その、うん、まあ、どっちでもいいですけど、ライティングの実力を上げるにはどうしたらいいですかっていう質問も結構もらって、うん、それも結局僕がいつも言うのは、まあ、結果を出す人が、ライティングの実力ある人でしょって言い方してるんですけど。
まあ、そうだな。
うん。そう結局その、まあ、当たり前ですけど、結果出すために、日々、文章書いたりするわけであって、
うんうんうんうん
っていう順番なので、ちょっと思い出したんで。
ああ、
った
んですね、まあ、そうだね。だからそれすごい、こう、あまりに正論すぎて、辛辣ではある。あるんやけど。
そうそう、
ね。なんていうかな。だから、でも、これ結構大事やんか。その、やっぱり、本当は、結果が欲しくてやってて。
うんうんうん。
るんやけど、なんかやっぱりさっき言ったような、その、こう真面目に、いわゆるその受験とか、就活とか、そういう、環境、
はいはい、
いる人ほど特にそうなんやけど、その、結果出せばいいんだけど、うんうん、結果出すためには何が必要か、うんうん、あ、なんとか力が必要やな、みたいな。例えば今回の場合やったら、
はいはい、
結果出すためには文章力が必要なんだ。いや、でもその文章力っていうのを鍛えるためには、うんうん、じゃあな、これだけの文字をやっぱ書かなきゃいけないのか、みたいな。じゃあ、これだけの文字を書けって言われた、うんうんうん、言ってるぞ。じゃあ、それってじゃあコツコツやっていかなきゃいけないから、習慣力が必要だ。
うん、
みたいになってくるじゃん。これやってたら無限に後退していくやんっていう。はい、その結果から。
確かに。
結果を出すためのなんとか力を鍛えるためのなんとか力を高めるためのなんとか力みたいな。で、こうなっていくと自分で遠ざけていくのよ、そうやって結果を。
はい。
だから、でも、それ無自覚にやっちゃうやん。俺もだからやってしまうから気持ちわかるんだけど。そのためにって、例えば今回の今の例やったら、ね、文章力を高めないとって思うと。でも、それ手段だからっていう。文章力は絶対に一番上には来ないよっていう。だから今私は文章力を鍛えるんですみたいなフェーズなんてない。
うん、ないですよね。うん、
文章力高めるが目的の人ならやったらいいけど、結果が一番上にあるんだから。だからじゃあ文章力がついたかどうかっていうのも客観的になわけじゃん。客観的に判断するときに、ねうん、なんかこの人の文章はすごく読んでいって抵抗感なく流れるように読めるな、とか、 人の感情を動かすことができる文章だな、うんうんうん、確かにそれも文章力だけど、うんうんうん、それって今の自分がやってることに必要な文章力かと。その、必要なんやけど、うんうん、それ一番上に来ますかなわけなんで、うんうん。必要な文章力は結果出すための文章力。じゃあ、商品を、その文章で商品が売れたかどうかなわけじゃん。売れる文章とか書きたいのよ、要はっていう。で、売れる文章書くためには人の感情を動かしたりとか、みたいな。読むときになんか抵抗感ない、なく読めるような文章書けたりとかっていう、もう一個その下に来るものやけど、そのうち、なんかそこになんか自分の、うん、私こういうタイプやからみたいな、それこそアイデンティティみたいな入ってくると、順番にどっかひっくり返るみたいな。はいはい、で気づいたら文章力上げてた、みたいなさ、ことをやっぱりやってしまう。
うんうん、
あるあるやと思うんだけど。
あるあるですね。
ってのがあるから、だから、フリチ君言った、いや、文章力あるかどうか結果で判断してくださいね。結果出てるんだったら、それは文章力あるってことになります。うんうん、だって文章で打ったんだから。売れてれば売れてるだけ、その文章っていうのは、うんうんうん、まあ、つまり、じゃあ、それはまあ、リストとかにもよるやろうけど、じゃあ、制約率で考えたときに、制約率の高い文章を書けたと、うんうん。じゃあ、その制約率叩き出した、だっていう結果を得られてるんやったら、それは文章力あるし、っていう。どんなに流れるような文章を書いてきて、売れてるやつは文章力ないです、っていうふうに、その、うんうん、捉えないといけないよ、っていう。そう、ね。捉えた方がシンプル。軸ぶれない。
うん、そうなんですね。シンプルに結果出すために書くでいいので、
うん、
まあ、その過程の中で、その、さっき言ったの言語化力、アウトプット力っていうのも培っていくっていう順番であると思うので、
うんうん
うんうん、結果出すが一番やっぱ上なんで、
一番上。
ビジネスであるじゃん。
うん
うん
うん、で、その結果っていうものに対して、もちろんその、だからといって別に数字とか、うんうん、売り上げに魂売れって言ってる話じゃないじゃん、これ。じゃなくて、それはコンセプトの設計の段階から、もっと言ったら、自分は別に今って個人で、その、じゃあお金を作る方法、稼ぐ方法なんていっぱいあるわけであって、その中で自分がやりたいものとか向いているものを選んで、情報発信ビジネスだったら、じゃあどのジャンルで、あるいはどんなコンセプト世界観でっていうところっていうのを、しっかりそこを作り込む、その設計することによって、じゃあそこで、じゃあこういう人をターゲットにとか、こういう形で社会とか変わって、やりがいとか自己成長だったりとか、っていうところを設計するわけだ、
うんうんうん。
それ設計終わったら、もう結果にフォーカスしてる。はい、そうすると、結果と、その自分、結果っていうのも、金銭的な報酬じゃん、それは。と、はいはい、金銭的な報酬だけじゃ頑張れないんだ、っていう。そこに、感情的な報酬、ね、まあ、やりがいみたいなものがないと頑張れない。それ両立したい。
うんうん、
それ両立するんじゃない
ん
だ、
うんうん。
それコンセプト設計で終わらすの。
うん
うん
うんうんうん、
結果が出れば出るだけ、そのやりがいとか自己成長とかも含めた感情的な、機能的な、その金銭的以外の報酬ね。感情的な報酬。すべて。っていうのが比例するような設計をする。をすると、あとは数字にだけフォーカスできるやんっていう。
うんうん、うん。
それは数字に魂言ってることにならないから。
はいはいはい、
うん。結果が出れば出るほどやりがいを感じられるっていう設計にした上で、あとはじゃあ結果にフォーカスしてくださいねってなった時に、結果にフォーカスしたくなるんやねっていう。だってそこにやりがいも入ってるから、比例するからっていう。
うん。うんうんうんうん。なるほど。その辺確かに僕の読者さん、なんか気になる人多い気がしますね。
う
ん
う
ん、
その結果とやりがいの両立
に。まあうん、あ、そうですね。
両立じゃないでっていう。両立なんやけど、結果的に。両立をするんだけど、うんうんうん、それは設計の段階で、
うんうん、
まあ、あの、しっかり見た人で、そのコンセプトができて、持っていたそのコンセプトの中には、じゃあどういう戦略でやっていきますかとかっていうのも、その、どういうゲームとしてこの情報発信ビジネスをやりますかっていう、言うたらコンセプトよりも、もう一個上位のところで、どういう世界観でこのビジネスするんですか、はいはい、っていうのがあって、
はいはい。
で、そこから戦略が降りてきたり、作戦が降りてきたり、いわゆる具体的にどういう施策でやっていくとかさ、どういうプラットフォームを使っていくとかさ、うんうんうん、どういうファネル、どういう文章とかっても、はいはい、その世界観から降りてくるから、うんうんうん、それをやるから別にそこに一貫性があって。
うんうんうんうん。
だから、その、やりがいと、じゃあ結果っていうのがあった時に、それを両立しに行くっていうか、それが別にシンクロしてるから、もうその時点で。
うん。うんうんうん。
だから、あとは、結果にフォーカスするのみっていう。
うんうん、初期設定のところをちゃんとしよう。
そうそうそう。それがすごい大事。でそこからブレないようにしていくっていうのが環境設定だったりとか、うんうん、まあ捉え方、考え方とかは、うんうんうん、まあそういう運転の仕方、方法、運転方法みたいなもの、操縦方法というか、うんうん、みたいなものは あったとしても、
うん
うんうん
うん、
まあ、そういうものやから、だからなんか数字をなんか取るのか、やりがいを取るのかみたいな、変な二項対立で考えちゃいがちなの、うんうん、だけど。
ガチですね、でもそれは。
うん、そこを別に、なんていうかな、その、なんていうかな、そういう二項対立じゃないんやねっていう。両立っていうか、やりがいがあるから結果も出るし、結果出たらまたやりがいも出るしっていうのが、言ったら健康的なわけであって、それが上半身ビジネスだとできるよっていうのも、これまた上半身ビジネスの強み、そのものの優位性なのか。
確かに。うん、いいところですもんね、本当に。
うんうんうん、っていう世界観でできてるかどうかっていうのが、まず、なんか大事っていう、
うんうん。
で、そうなった時に余計にもっと周りとの競争じゃなくなるでしょってい
う。うんうんうんうん。そうですね。それがない人が、やっぱりさっきの話みたいに、競争してしまったりとか、比較して自信なくしてしまったり、で、やる気なくなって手が止まっちゃって、売り上げ下がって、また、モチベ下がってっていう人が、
そうそうそう。せっかくコンセプト作って、発信して、やってんのに、うんうん、あ、なかなか、うんうんまあ、例えばインプレッションが集まらないな、で、同業の人見てたら、うんうん、あ、こんな熱いことを投稿してたら、インプレッション伸びるのか、ってなった時に、自分の言った作ったコンセプト、うんうん、世界観とは違うけど、じゃあそれ真似しないと、って言ってそれやってるうちに、あれ、私、何、発信したいんだっけ、みたいなさ。誰に届けたいんだって、はいはいはい、みたいなことになってるみたいなさ。
いや、あるあるですね。うん、うん、うん。
ってなるのは、なんていうか、そこがちゃんと、こう、一本筋通ってないからっていう。
うん、うん、うん。そうですね。だから、そこの本当に軸をぶらさないっていうところが大事になってくるので。
そうそうそうそう。
うん、うん、うん。
軸。
そうなんですよね。
軸構築と、うん、軸、ぶらさない力。
そうですね。
それだけやな。
それも、うん、自分の中で内省したり、言語化していかないと、多分自覚ができないとか、まあ、忘れちゃうと思う。
そうそうそう、みんなブレたくてブレてるわけじゃないから。
うん、うん。ブレ、うん、無意識にね。
ブレてる時にブレてるって気づかんから厄介っていう話やから、これは。
いや、そうですね、気づかないんですよね、自分では、これ。
うん。
うん、
そうなんですね、だからまあ振り返るとかっていうのも大事やしね。いや、そういうジャーナリングとかログを書いたりすることも、それは大事やしっていう。自分の事業を客観的にこう、眺め直してみるみたいな、
うんうんうん、
ようなことっていうのを入れるのも大事やしっていう。うんうんうん、
そうですね、うん。僕も昔はログとか、いわゆるジャーナリングですね、うん、そのノートに、その自己理解とか自己分析とか内省したり、みたいなことを、
うん
うん、初心者の時やってたんですけど、なかなか、まあ、続かなくて、
うん、
その時はどうしてもなんか、なんていうか早く稼ぎたいとか、結果を出したいとか、
うん、
あれこれ勉強しなきゃっていうのが先行してて、うんうん、まあ今もとそれももちろん大事、必要なことはあったんですけど、うん、でただ今ではそのログとか、
うん、
ジャーナリング内省の言語化、
うん、
いわゆるその思考の言語化とかの重要性がめちゃくちゃ分かって、
うん、
来たので、うん、今はちょっと習慣化できてはいるんですけど、うん、ただこういう話ってなかなかやった方がいいよって言っても伝わらないものなので難しかったりするんです
けど、伝わらないし受けが悪いし、だからネット上に広がるので、こういうものが広まらないしっていう。
そうなんですよね、うん、
そう
なんですよ。そうですね、まあ、女性の方とか結構好きな方いるか、うん、いらっしゃるかもしれないですけど、ジャーナリングとかは、うん、なかなかいかに大事か必要かっていうのを僕らで熱弁しても、うん、結構なんか伝わらなかったりすることはあるので、
うん、この手のものほ
どしょうがなかったりするんですけど、
別にそんなのどんなに分かりやすく語ったところで、そのなるほどってなるの無理やから、俺もそうやったから、
うんうんうん、
なんていうか、うんうんうん、やらんと分からんっていう知識っていうのがあるやん、うん、
はいはい、うんうん、
情報としてインプットしても何の意味もない知識っていうか、まあ、情報ってあるやんか。
うんうんうん。ありますね。
そういうものやから。やったらわかるっていう。うんうん、でもなんで やったら、なんでメリットがあるのかとか、やったらどうなるのかっていうのを説明してほしいんですよ、うん、とか。 出会ったら、ね、うん、それでやるかどうか決めたいんですよ。あ、じゃあ、やらなくていいんじゃないですか、はいはいはい、になっちゃうのよ。だって無理やもん、説明するの。やったらわかるよ。
うん。うん、うん、うんうん。確かに。
で、3日1週間やってみて。
やったらわかる。
3日1週間やってみたんですけど、わかんないですね。ああ、3日1週間しかやってないからですね。半年やりましょう。
確かに。続けないと。うん、見えないことがあるんで。
う
ん、
そうそうそう。
これは本当に。うん。そうっすね。うん、AI の話から、ログジャーナリングの話になりましたけど。
うんうん、まあ AI の話、3割ぐらいしかしてないような気もするけどね。
確かに。応
答3割。
うん。確かに、
うん。あ、それ言ったらじゃあ無理やり AI の話につなげると、そのログとか、あるいは内政、うん、ほうほうをしていくとかさ、うんうん、でその自分のアイデンティティを掘り下げていく、うんうんうん、じゃあもっと言ったコンセプトのペルソナの、ペルソナのじゃあ心理構造、さっき言ったようなところを掘り下げてもいいんだけど、うんうん、みたいなことをやっていくと、うんうん、あ、その上でログ書いていくっていうのときに、うんうん、そのログの掘り下げるときの、まあ、そういった縦に掘らなきゃいけないから、縦にこう、はいはいはい、掘り下げていくときの切り口だったりとか、みたいなものっていうのを、うんうん、チャット GPT に壁打ちして、だからチャット GPT に壁打ちしながらジャーナリングログ書いていくっていうのは結構有効。
ああ、確かに僕もしょっちゅうやりますね。
なので。
確かに。自分では気づかない切り口とか出てもらえたりするんで、アイデアとかもらえたりするんで。
それどんどんどんどん覚えていってもらって。たくさんそういったんじゃなくて自分の内面みたいなことを言語化していくわけから、それどんどんどんどん覚えていってもらって。
うんうんうん、
で、AI からのアドバイスの精度っていうのも上げていけば、うんうん、いわゆる AI と二人三脚で、そのジャーナリングとか内政掘り下げるっていうことっていうのも高まっていくよねっていう。
うんうんうん。確かになかなか AI 活用できないっていう方は、そうやってその自分を理解しに行くっていうところで、うん、まず AI と壁打ちしたりとか、うんうんうん、そういうところから始めるのもいいと
思うんで。全然全然。それでじゃあ自分が今客観的に考えられてるかどうか分からなくなったときに、そんだけ経ってる日々、そのデータを与えてるわけから、それを言えばいいわけだ。
うんうんうん。
うん、
うん、うんうんうん。
今、自分客観的に考えれてるかな、こういうふうに思うんだけど、こういうこと考えてるんだけど、ブレてないかなって時に、ちゃんとその外部の、その、なんていうかな、立場で、その、客観的にアドバイスしてくれるわけだ。うん。よき理解者になるというか、それこそチャット GPT だったら、これやっぱ一つあるのが、その人間に対して、誰か知ってる人に対してさ、それこそ誰かのコンサルを受けてるでもいいし、別に身内の人に対して何らか自分の悩みとかをさ、相談するとかさ、じゃあログ共有するでもいいけど、うんうん、
はいはいはい、
みたいな時に、この人に見られてるからっていう前提でやっぱり文章を書いてしまったりっていうのが無意識にやってしまいがちやから、ほんまの本音の部分みたいなものっていうのを外部化する、しづらかったりするけど、
うんうん、
これ AI のメリットで、うんうん、AI 人間じゃないから、何よ、うんうん、自分のどんな恥ずかしい部分も出せるんだね。チャット GPT になら。
確かに。確かに確かに。気にせずに全く出せます、ね。
そうそうそう。それを積み上げていったら AI が、その、なんていうかな、自分の一番の理解者になるわけじゃん。
うんうんうんうんうんうん。
っていうような使い方っていうのが、おすすめですっていう結論でいいかな、じゃ
あ。うんうんうん、確かに。
AI との付き合い方の話だったけど。
結論
か。結論。
それですね。
そういう付き合い方をするっていうのが一番ですよ。
うんうん。まあそこを、まあビジネスの話で最後終わらすのであればなんですけど、まあでも本当にその AI 使って自己理解進めていくこと自体が、うん、自分の、過去の自分みたいな人をペルソナとしたときに、うん、ペルソナの理解にも絶対なるんで、うん進むよっていうことでは確かにありますよね、
うんうん、ちょっとだけビジネスをつなげてみた
無理やり、
無理やり、うん、
そこに着地させてみました。
ああそうか。いやでもまあ別にでもビジネスとかじゃなくてなんかね内政はかどらせる自分の良きね、うん、心の友、うん、理解者世界一のね、うん、理解者、
うんうんうん、
そして AI と付き合っていったらいいんじゃないですかね。ビジネスじゃなくて。
うん、うん。なるほど。ビジネスじゃなくて、そういうふうに使っていけばいい。
うん。 あえてビジネスからそらしてみたけど。うん、
まあでも、そういうのも一興です。
じゃあビジネスで下ろさなくて。いいですかね。
そうですね。たまには、はい。うん、終わらせないパターンも、そう。あれだと思う。
これを、だから、あれよ。これを、言ったらそういう映画ってあるやん。最後、結末っていうのを、いろんな解釈ができるような形で終わらせる、そういうエンディングの映画ってあるじゃん。
はいはい。いろんな見方が、できて楽しめる。
そう、っていう上で、じゃあ、どうビジネスを、に生かしていくかは、それぞれ解釈していただければな。
ややこしい。
形で、結果的にビジネスに降りた。この音声。
ややこしい。ややこしい。
うん、っていう、ややこしい音声。
確かに。
でも、このややこしい音声も、この音声を書き起こして、チャット GPT に放り込んで、一体この二人は何を言ってるんかと。はいはい、意味わからへんから、うまいこと予約してくれ。なんならこれ全部聞くのにめんどくさいからって。っていう使い方をしてくれてもいいですしね、別に。
そういう活動の仕方もありますから
ね。うん、あります。結論だから。
というわけで、うん、こんな感じで、なんかありますか、最後。
ないで、別に、全然。AI の可能性は無限大です。
無限大ですよ、本当に。そういう使い方もしても大丈夫です。
大丈夫、おすすめです。
おすすめです。はい。というわけで、はい、今回は、AI との使い方。というテーマで、竹澤さんと話していきました。
はい。
また、こういう感じで他テーマあったら話していこうと思いますので、また皆さんよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。